なんかね、そう11月いっぱいで京都を出ようと思ってて、
うん、
で昨日もあの東京のねお友達が京都に来てて、
うん、
でぜひなんかあの京都で遊びたいですね、で僕案内するんでって話をしてて、うん、で2、3年ぶりぐらいに会うてんけど、
うん、
あの京都来てる時になんか大輔くん京都いるならなんかこっちで会いましょうって言われて、でなんかカフェ行ったりおばんざいのご飯食べたりして、うん、でなんか京都いる時に来てくれてありがとうみたいな話をしててんけれど、11月末でいなくなるから、
そう
ぜひ皆さんあの京都に遊びに来てください京都で遊びましょうって感じで、
関東では遊べるからね、
関東では遊べるからねって話をしてて、そう引っ越しのね準備してて、
面白いの、
あ、まあ、あっちがいろいろ準備しなあかんことあるのと、あとまあ10月ぐらいには物件決めたいし、
そうね、そりゃそうよね、
だからちょっとずつ不動産会社の人と連絡取って、じゃあこれとこれとこれクリアにしてきてくださいみたいな宿題を出してもらってるんやけど、その中で絶対引っ越したらうちの人があの車で通勤になるから、
あ、そうなんや、
そうそうそうそう、
車もう買いはったん、
だから今もう買わなあかんなって言ってて、今見てて納車日とかをね調べなあかんねんけど、
めっちゃ遅いやろ今、
そう今遅いねんけど、
半年ぐらいとかで、
その以前にね、その地方やから、まあでも関西やとあんまそんなことないねんけれど、その車屋さんって車じゃないと行けへんところにしかなくない、
うん、ないえ、ないわ、だって国道沿い
にしかないもん、そうそう国道沿いにしかないやん、
ほんまやわ、
あれちょっとおかしない、車持ってる人しか車買えへんって、
確かにえめっちゃそうやわ、
そうそうそうそう、
国道沿いやわ、
それからあの服屋に行くための服がないみたいな話、
服屋はな、
まあでも、
あ、でも今時車は一応ネットで買えるらしい
ちゃんとちゃんと座ってみたいな、そんなんね1万2万の服じゃないし、
何百万
でも
ね、
そんな返品簡単にできるもんでもないやん、
確かにそうやんな、
だからあの早く買いに行ってやとか、じゃあ俺がゴールデンウィークそっち行った時に、うん、ちょうどいいし2人で見に行こうよって言って、
どうやって行くんって、
そう分かったっつって、あのじゃあ大輔くん申し訳ないんやけど車屋さんどこにあるか調べてもらえへんって言われて、うんうん、調べたらまあ遠くて、
バスとか、
バスでも無理
で、バスでもその多分スピンポイント降りられへん、
駅から降りてタクシーで行くしかないみたいな、
なんでな、
ちょっとおかしいなって思って
でも昔の多分考えで言ったら、うん、親が車を子供に買うんよ、
そう家族に1台でその家出てもあの子供のうちからもらってて、 それを持っていくみたいな感じなんかなって思って、
連れてくんやろ、社会人になったし買うか、今はあの多分ちゃうけどさ、私らいらんしみたいな多いけど、ね、
国道沿いにしかない
の、国道沿いやわ
って思ったってなんかミクシーみたいじゃない、招待がないと登録できひんみたいなあれほんま なんか理由があるんやったら
知りたい、めっちゃなんか聞きたいな、ね、車屋さんで働いてる
理由があるんやったら知りたいけど、でも優香さんの毎月やってた人とかが車屋さんで働いてあったじゃないですか、あれ結構駅から歩いてすぐちゃうかった、
あれは近いわ、ね、でもたまたまやろ、
たまたまやん、
たまたまや、
あのタイプのお店まあ見ひんやん、
見ひん、でもあれもだから多分それ狙ったんじゃなくて、うん、国道沿いに建てたらたまたま
そうそう駅の近くになったってだけやん、国道沿いにしかなくて、俺のだからうちの人の車は本当に見に行きたいってなった時に車しか行けへん距離
になってレッドボーするって、ね、
あれほんまなんやったんやろな
って 思
って、なんか分かる人がいたら教えてくださいというお話でございます、
しょうもら
キャストは関西在住の2人大輔と
優香が何の目的もなくダラダラとでも時に社会に苦言を呈していくポッドキャストです。
また番組での発言はあくまで一個人の意見です。
なおかつ某セレクトショップや某カフェとは何の関係もない番組です。
あのうちの番組をよく聞いてくれてるね、あの友達が最近、
うん、
あの今年の春から新社会人習って、
うん、
でちょうど1週間ぐらい前かな、お盆の期間にあの一人暮らし始めはって、でなんかいろいろ引っ越しでバタついてはるみたいやねんけれど、うん、なんかスペースかなんかでね話してる時にね、いやちょっとまだ無印あの一人で入るの敷居高いねんけれど、何買ってんのみんなみたいな話になって、でもちょっと無印で買い物してみたいっていうのも言ってて、うん、あほなじゃあなんかムモキャスでうち うちでね、うちの番組で僕とゆうかさんでなんかおすすめの商品とか紹介するわみたいな言っちゃったから、そう、ね、そう今日ね、あの会って京都のバルっていう
施設内の、ね、京都バルの無印はちょっと敷居高い、
うん、あそこだってバル自体がね、バルが
ちょっとやっぱ
お高いし、ね、
イオンモールの無印が一番あそこ行きやす
い、イオンの中の無印って行きやすいけど、
うん、まずね、無印のこう立地としてはそう、
デパートとか百貨店の中の無印はちょっと入りにくい、ね、うん、だってそんなん言うたらさっきの話、ね、ちょっと関係するけど、うん、あのバルの1階の入り口の近くってなんかテラスみたいになってて、はいはいはいはい、なんかいろいろあそこで展示できるやん、なんか昔500万とかの車とか展示会社とかやってて、まあ、あそこやったら確かに駅から歩いて行けるわって思ってるけ
ど、いやでも違う、
それからなんかお高い感じ、
まあ、確かにそうよね、入ってこう、うん、並んでるお店がやっぱちょっとだけこう、そうそうそうそう、まあ高級とかじゃないけど、うんうん、そんなめっちゃ高級じゃないけど、ちょっといいものを扱うお店が多い、
大学生でもちょっと背伸びして買う感じ
の、ね、そうやね、
1年に1回とか
半年
に1回
とか、社会人でも私はあんまそんな高いもの買わないから、そういう買えへんよね、
うん、なんやろ、ニールズヤードとかギャルソンも入ってたっけ、
どうっけ、ラルフローレンの展示あったね、そうそうそう、今日は
あとあれや、カナダグースとか、
あ、
一番上の方で売ってたり、結構高いよね、あそこね、トゥモローランドとか入ってたり、今日行ったり、
まあ、安くはないよね、少なく
と、そうだから あれや、だから入りやすい無印を見つけるのはいいかもね、
まず最初、
確かに、
まず最初イオンモールから、
ね、そうね、イオンモールの中の無印はマジで入りやすい、
マジで入
りやすい、マジで敷居低い、あそこは、うんうん、よね、俺的にでもルクアの中の大阪駅の、
はいはい、
あそこも行きやすかったなって思ったかな、
ルクア
ルクアの、ルクアじゃないか、ルクアじゃない方、あれ何やったっけ、
グランフロント、
そう、グランフロント、あそこも行きやすくない、
無印
入ってる、
何回
グランフロントの上
あ、向こう側のビルや、
そう、
はいはい、奥のビルや
ね、南館かな、分からへん、
あのオフィス系が入ってるビル側や、あっちは確かに、はい、
ギャップとかが
入ってる、無印って感じや
もんね、そう、ギャップと、あと家具屋さん、近くにあるやつ、もう伝わらへん、
もうあかんわ、
いいの、もういいのもうそんなこんなでね、ちょっとね、
ま
あ、
無印よね、
おすすめ商品トップ3をそれぞれちょっとさっき決めてきたんで、早速紹介できればと思うんですが、どっちからいきます？なんかね、
うん、
どうやろう、それぞれのなんかこれがいいみたいなのちょこっとお話ししたけれど、多分俺はなんかどうやろう、でもみんな選んでそうやけれど、なんかど真ん中っていうよりはもう俺が使っててこれめっちゃ便利やったみたいなものを紹介しようかなと
思ってて、私はもう結構なんならバズった系やね、
ど真ん中とね、
トップ3っていうか、まあもうこの3位の順位とあんまつけれへん
かな、確かにちょっと難しいぐらいよね、わかるわかるわかる、どうしよう、じゃあ俺からじゃあ、
はい、
どうする、じゃあ3-3-2-2-1-1でいこうか、
うんうんうん、
オッケー、俺のね3位はですね、優香さんも、
うん、
優香さんも大好きな、無印の下着なんですけれど、
綿パン、
フライス編み前開きボクサーパンツ
そんな名前なんやそれ
コットン、オーガニックコットンで作られてるパンツで、これの、ダークネイビーボーダーってやつ、もう今回ご紹介する商品全部、概要欄に URL 貼ろうと思ってるんですけど、このネイビーのボーダーのパンツをもう常に10着ぐらいストックしといて、
うん、
で破れたらまた新しいの補充してって知るんですけれど、はい、ね、これね伝わるか分からへんけど、意外とね、いろんなパンツ持ってたら今日どれ履いてこうってなるんですよ、
なるよそら、
男の子でもなるのよ、
おしゃれの一つやと
思う、そうてか、そのおしゃれうんぬんも置いといたとしてもなんかね、
あ、そうね、そう、
この柄の方が好みやなって無意識に頭の中で
リソース使ってんねや、
順位が生まれちゃって、
うん、
でこっちにしようとかってなって全然履かへんやつが出てきたり、それでちょっと時間使ったりするんで、まあ言うたら下着版のジョブズですよ、もう同じの全部揃えといて乾いてるやつを履くっていうの
に、うん、一番手前にあるやつから取るみたいなね、
そう、はいはいはい、がいいんで、その中でもまあいろいろありますよ、グレーのやつとかいろいろありますけど、僕はボーダーがおすすめで、
それ
で
全部なぜボーダーがおすすめやね、
可愛くない、
グレーとかの方がいいな、
まあでも無地のやつも、まあそれはそれで揃えるのは全然ありやとは思うから、うん、まあなんか普通に履き心地いいし高すぎひんし、パッと揃えるのがおすすめっていう意味で、僕はパンツが第3位でございます。
まあ私の第3位は、
はい、
分解して洗えるキッチンバサミ、
出ました、
もう 使いやすいのただ一言よな。
うちね置いてない。あとねキッチンバサミもね実は使う文化がなくてそうなの。
え、じゃあ例えばやけど、
うんうんうん、
糸こんにゃく袋開けるとき、うん、どうやって開けてんの。
もう糸こんにゃくの袋の端をピッと持って包丁でギコギコやってい
やありやで、
野蛮人
やから。ありやけど、うん、それがめんどくさいね。それがバサミでシュインっていった方が楽、うんうんうんうん、やし、そのとか味噌とかギリギリのそういうなんか調味料くっつくやろうな系のキッチンバサミにも使えるし、普通に肉とかも切れるわけやん。
そうなんかね、キッチンバサミはその調理で使う人は絶対買った方がいいなって
思う。そうだから私はお肉をなんかめんどくさいな、まな板とかもめんどくさいなって出す時に使えるから買ったけど、もうやっぱ錆びひんやん、分解して拭けるから、
うん、そうね、大体のやつはそう。あれよね、やからあの持ち手と刃のところを一緒になってるのが2枚
そう2枚
繋がってるのを分解して洗えるっていう、
ね、そうそうそう、だから2本みたいな感じになんねんけど、刃がなんかやっぱ大体のやつってそのなんかこのハサミが交差するところに水が溜まって、
うんうん、錆びてくるよね、あれ嫌よね、わかる。
あれがもうないねん、
うんうんうん、
でもまずそこの汚れが全部取れる上に乾いて、もう拭くところまで
いいよねっていうので、確かに、
だからそう、うんうんうん、ストレスがない、
うん、キッチンバサミをね使う人は絶対無印のやつがいいやろなと
思う、うん、切れ味も全然めっちゃ抜群です。
あ、そうなんや、
うん、少なくともお肉切ってて不具合ないなって思う。なんならたまにキュウリとかもガッていっちゃうかも。
それでもなんかそのまな板と包丁いらずでキッチンバサミだけで作れますみたいなレシピあるやん。あれはやっぱさ、
うん、
疲れた時に作りたくなるよね。
そう、
わかる。
たったそのいや包丁とまな板だけやけど、うんうんうん、それがめんどくさいね、うん、まな板もまな板でかいしな、
しかも油がねついちゃうんだろうからね。あれね、なんか綺麗になったと思ったけど、あの包丁でガガガガガってまな板やったらなんか汚れついてたりするし、うん、あれ嫌よね、わかるわ、
うん、私はそれで第3位ですね、う
ん、
完全
なんかね。キッチンバサミの話やけど、なんか調理中に物を持ち替えて、うん、あの他の獲物で切ったりみたいなのが、うん、苦手というかめんどくさいし、多分獲物が2つあると、あの片方を使わない時にどっかにペッて投げてっていうのが起きちゃうから、もうそれやったらハサミ1つの方がいいなって思って俺はハサミにしてる。
だから楽ではある。
楽よね、うん、なるほどね。
時短にもなる。
時短にもなるね、それはいいわ。
第3位です、
はい、私の第2位はですね、
はい、
これどまあでも第2位はこれです。その掃除用品システムっていうシリーズなんですけれど、
あるね、
これ何かと言いますと、僕ね、あの掃除用品の何が嫌ってかさばるんですよ。ブラシとかほうきとか、そうでかいしね、あとなんかデザインもダサいしすごく嫌で、でどこに置くねんってなるし、それをね解決してくれるのがこの掃除用品システムシリーズなんですけど、まあ、どういうことかっていうと、持ち手の棒の部分と先っぽの、まあ、ブラシとかほうきとかの、
うん、
あとクイックルワイパーみたいなモップのやつが、
うん、
別々になってて、
自分でつけれるみたいな、ね、
付け替えれるってやつなんですよね。そうそうそうそう。でこれの持ち手いろいろあって、そのプラスチックとかステンレスでできた伸縮自在のやつと、あと木のやつがあるんやけど、うん、俺は木のやつを2本買ってる。
ちなみに私はプラスチックかなんかを
持ってる、うんうん、俺ちょっと野蛮やからステンレスのやつ鉄かな あの伸縮アルミの伸縮用のする用の棒のやつでやってたら折れちゃって
そんなことある。
そんなこと起きちゃったから、もう木にしようって思って木を使ってて、木のね1メートルとかあるやつをずっと使ってるんですけど、これに加えてフローリングのモップシートで付け替えるクイックルワイパーみたいなやつとか、屋外用のほうき、室内用のほうき、あとデッキブラシですね、お風呂シャカシャカするようのやつを一通り揃えてて、それで結構いろいろやってます。
普通に便利やね。
便利、普通に便利やし、うん、場所取らへんし、
うん、
めっちゃい
いなって。でも外に出てても木のやつやったらおしゃれやから、こう立てかけといて、
そうい
かにも掃除用品って感じじゃないのもいいよね。
そうそうそう、無印のいいところ、わかるわかる。なんかねそれが便利で、あと前のね家にね住んでた時に、まあ、全部ある程度荷物を入れてその送ってもらった後も、その管理会社の人にチェックしてもらう前に掃き掃除とかしなあかんから、このちりとり、ちりとりはないな、普通にもうそのまま外にペッてやっちゃったけど、
はいはいはい、
このポールとほうきのやつだけ家に残してて、で それでパッパッパッって掃除したんやけれど、まあ、あのそっからまた地下鉄乗って今の家にね、うん、あのチェックしてもらった後にね今の家に移動したんですけど、さすがにめちゃくちゃこれ気に入ってるんですけれど、これ持って京都市営地下鉄乗った時はさすがにちょっとあの目立って
見られるやろ、
目立ってしまったんで、まあ、あの家出る時用のやつはもう別でボロいやつ買っといて、その場で
100
均のやつでねやった方がいいと思います。でもその時に使うぐらい僕はこれを愛用してました。ぜひチェックしてみてください。ゆうかさんの第2位は、
私の第2位はエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク。
ほう、
まあ、
エイジングケア薬用リンクルケアマスク抜けてたな。
薬用リンクルケアクリームマスク。
クリームマスク、リンクルってことシワ？
シワやね。だからあのまあ美容系にのアカウントとかでもし詳しい人がいたらあるかもしれんけど、あのナイアシンアミドっていう、
ま
あ、その唯一シワに効果的
エビデンスが取れ
てるっていう、そう証拠がある。まあだからどっちかっていうとなんていうんやろ。化粧品っていうよりかは医薬品に近いようなあれが入ったやつがなんと1990円で 80g を買えてしまうってい う、大体やっぱそのちょっとお高いところが出すやんか、デパコスとかちょっとまあだから40代30代からちょっとお肌が気になる方
やんか、コスメデコルテとかが売ってるようなやつね、
そうあれ8000円とか普通にするの、
するね、
それが1990円で 80g 入って無印で買えちゃうのっていう、
なんかねあるよね、無印有効成分めっちゃ入ってるのに安いっていうのがあるよね。
でまあ最初だからそれを私はシワっていうより美白効果にも結構ある、
うんうんうんうん、
でシワっていうだからなんでかって言ったら乾燥でできてくるわけやん、
うんうんうん、
だから乾燥とその美白に結構効果あるよっていうバズり方をしてたのを見て買ってんけど、
うんうん、どうやった、
まあ2箱目買ったよね
そんなに、
それが答えや
ろ。
あのお肌はお肌っていうかあの顔はもしかしたら人によっては、うん、あの敏感肌すぎるとちょっともしかしたらヒリつくかもしれないから、それはねあの様子見ながらでいいと思うけど、でも1週間ぐらいからもうなんかもちもちしてるわってなってくるの、
張りが出てって
こと、張りが出てくる、だから少なくともあのでこれあのクリームマスクやから、あの一応エイジングケアシリーズ一応化粧水とかいろいろあんねんけど、このクリームマスクはもうクリームやから夜寝る前にこうなんて言ったんやろ、お肌にのせてなじませんねんけど、もう朝までなんかもう割としっとり、結構がっつりしっとり、だからまああの平日の朝に塗るもんではない。
夜
用やね。
夜
寝る前に、
まあ。パックって言ってるもんね。
パックやね。マジで肌が変わったって思う。で私結構敏感肌で、物によっちゃあれやから。
そうね。結構敏感
やね。だから正直その湿疹が出てる時はおすすめせえへん。なんかもう触るだけで肌がボロボロになりますみたいな人にはおすすめせんけど、そう別にそういうのが何やったらもうめっちゃ使ってほしい。乾燥知らず
からもちもち。いや、まあ、2個目買うともう離れへん
よ、ね、私はあのピアノの先生をやってるお友達に、うんうん、あんた高校生の手より若いわって言われたぐらい、あの手握り続けててんや、あの顔はちょっとだから日によって寝れへんくて、手めっちゃ褒められてから
嬉しいね。
そうそんな効果あると思わなかった、
なんかね無印の化粧品って謎に定期的にバズってるよね。
定期的にバズってる、ね、だからなんか値段もまあ、プチプラじゃないけどプチプラぐらいの価格帯で、まあ、シンプルやし、で意外とやっぱそういうなんか成分的な問題がなくて、まあ、でもまあ可愛いかって問われると可愛いさはない
やん、まあ、例えばパッケージで、まあまあまあまあ、
そういうのはないから多分みんな見てないけど、
ジルの、あのセーラームーンに変身できそうな感じのパッケージではないもんね
だからシンプルに見逃しがちであるけど大体のもん使える、うんうんうん、2位にこれをあげたけど、私はあのネイルケアみたいなのも使ってて、
はいはいはいはい、
使ってみて結果あ2本目ありやなってやっぱ思うし、
ネイルちょっとなんか余談やけどネイルのやつはどんな効果があるの、天川のやつと普通のケアのやつ取ったやつ、
天川は普通にあれでしょ、
リ
そうだから私そっちは使ってないんやけど、うんうんうん、普通に爪って爪も乾燥するから、
うん
みんな大体オイルケアみんなした、
うんうんうんうん、
女の子とかはね多分ねこうツヤツヤなんか好きやと思うんだけど、あ、ね、まあ、それの何が楽ってなんて言ったらいいの、手とかで塗り広げんでいいし、うん、あのハケみたいになってんのよね先が、でちょっとなんかねえろ、まあ、ペンみたいな見た目もしてんねんけど、
うんうんうん、
くるってこう後ろの
あなってたね、
確かにくるって
た
したら、
うんうん、その分だけ出てくる、はいはいはい、
それを塗りたい分だけこうハケで塗ってっていう、こうなんかオイルとかやったら結構手でこうなじませてくださいみたいなあんねんけど、それもいらんし手が汚れへんし、でシンプルに乾燥してるあの爪がまあまあ当たり前やけど塗った直後はあのそんな乾燥気にならんくなるかなって感じはある、う
ん、なんかね YouTuber で毎月の収入の半分以上をコスメに費やしてる女みたいなチャンネルがあって、そのチャンネルがねなんかね 爪のやつはね紹介してた気がする。
そうだからあの基本的にリピートしたくなるっていうのはすごいなと思って、やっぱ1個使い切りとかはあるけど、
なんかデパコスとかと比べてなんか目引くわけじゃないやん。
そうね、
やけどなんか
間違いはないかなみたいな、
やしちゃんとファンがいて長く続けてる人が多いイメージ、無印の。
まあでもそれがゆえにあのちょっとこう最近になってネイルのデザインが変わったりしたら前のデザインの方が好きでしたみたいな人が多いな、
なるほどね
っていうのはやっぱ無印のそうなんかなっていうのもある。
あとまあ別に精査そんなあれかもしれへんけど、男の子でもなんかケアしようでとりあえず無印の化粧水さっぱりするやつとか、
ね、
全部トータルで揃えてる人結構多いな
って、ほんまにそんな刺激物が入ってないし、結構そのコスパもいいからシャバシャバ使えるし、
あとっていうのがいい。とりあえずみんな無印の導入液って通るよねっていう。
私もちなみに持ってます。なんなら今でも使ってます。
俺もめっちゃ使ってた時期ある。
めんどくささっていう、だから導入液を使う、めんどくささを、めんどくさいって思わん人は多分入れた方が全然違うと思う。
あれ絶対でも口コミだよね。俺も口コミでこれいいよって
聞
い
て。私もそう、やっぱツイッターかなんかで見た
んだから、ね、それで、やっぱ目引かへん分口コミなんやろうなって。
でも長く、でも口コミやからまあ、安心っていうか、
っていうのもあるよね、
あんまし手間感無印ないしな、絶
対。めっちゃマーケティングしてるイメージない
よね。ないし、そんな、いきなりインスタで広告が流れてくるとかないから。
なるほど、
ね。第2位ですね。
はい。第1位、私、隙間掃除シリーズでございます。
はい、出ました。
もうね、あのみんな買ったらいいよ。
掃除せえへん人はどうでもいいかもしれない、
でも意外と掃除せえへん人でもなんかちょっと靴洗いたいなとかってなった時に何にでも、
ね、
やし何にでも使えるんですけど、これ何かというと、何やろ、ボールペンぐらいのサイズ の, あの棒にブラシがついてる、ブラシとかスポンジとかヘラが
くっついてる、まあ、いろんな形のねある
なんであのやつなんですけれど、1本90円とか80円で買えるんですけれど、もうね、あの使わなくなった歯ブラシとか使ってる場合じゃなくて、これ使えばめっちゃ楽に掃除が、細かいところ、シンクの、ボコってなった隙間のとことか、お風呂 の,
その排水口の溝のところとか、そうそうそうそ
う、めちゃくちゃ便利なんで、これ1本90円なんで、あの5本ぐらい買って常にストックしといてほしいぐらいおすすめのブラシ、そんなずっと使えるわけじゃないんで、丈夫ではないんで、まあ、
ポンポンポンポン、でも100均よりも安いからね、
100均より安いしまあ100均と同じぐらい使えるし便利やし、これはぜひ使ってほしい。ちなみに僕はブラシとポイントブラシ、
一番何掃除に使うの、逆に
どこにでも使って
る、ほんまに
ほんまに
どこにでも、
あのね、だ、
うん、
からそう、まあ水回りが多いよね。
あ、キッチンとお風呂、
トイレも、
とトイレにも使う
の、トイレのあの便器の中の細かいとことか、
あ、
ブラシじゃどうにもできひん
とか、届きづらい、
そうそうそうそうそう、
けど隙間みたいな、
であんま手で頑張りたくもないし、そうみたいなところ、水が通って中に、あの水のが流れる時の水がバーって通るところとかはめっちゃこれ使ってる。
なるほど。
水回りは
もう捨てればいいしね、基本980円とか
いいし、やし、あと靴をブラシで洗剤、洗剤とブラシでやる時もこれがおすすめで、僕は常に5個ぐらいあのお掃除セットの中にストック入れといて、パッと出してやってるんですけど、これの便利さは使ってもらったら一番わかると思うんで、
そう、ね、
ぜひ使ってみてほしいなと思います。もうシンプルなんですけど、これが今一番僕
そう、ね、どこにだからその日常生活始めるね、新しい日用品が欲しいっていう時にはまあ1個持っといて損はないかなって思う。
これだけ5本買いに行く時あるもん俺。
ある。
ね。
ある。てかこれなくなったから無印行く時
ある。そうあるよね。そのぐらいおすすめでございます。堂々の第1位でございます。はい、ゆうかさん第1位は。
洗顔用泡立てネット。
ああ。そこ行くんや。
そっちやね。
なんか電動入りで、あれシリコンの、
ああシリコンの調理スプーンはでもね、無印だけじゃなくて
今多いよね、いろんなところ
で売ってるよね。やっぱそのパクリか、あ、パクリなのかな
分からへんけれど
じゃあ分からんけど、そう
あれ電動入りやもんね。
あれ電動入りやし、無印のは立たへんから。
ああ
でもあのタワーシリーズとかは立つし。
どこのやつ、
タワー、
タワーってい
う、タワーシリーズ、山崎実業、
あ、
タワーとかトスカーとか、ちょっとおしゃれなんか木のやつとか、まあ、出してるシリーズは立つようにこうね、三角かなんか分かるけど、みたいなこうあったりとか、その調理シリコン、シリコンスプーンのなんか中にこうちゃんと、なんやろ、あれ 大さじ小さじが測れるやつ、ここまで入れたら大さじ1ですよ、うんね、みたいなのもやっぱ増えてるから、
そういう進化遂げてんねや、
そう遂げてるからちょっとあれやけど、
いや企
業努力、この私の1位の、
はい、
もう洗顔ネットは、
はい、
まあ、使ったことがない人がいるなら一回使ってほしい。
なるほどね、
まあ、洗顔せえへん人おるか知らんけど、
うんうんうん、まあ牛乳石鹸だけでもね泡立ててい
やもうねほんまに石鹸 ね、いやマジで、あのなんなら正味体のとか洗う石鹸でもめちゃくちゃ泡立つ、もうほんまに泡がねきめ細かいの、ちょちょちょちょってやるだけで、ちょちょってやるだけで、
ちょちょって
やるだけでそれがでも90円、
うんうんうんうん、
言うけど私は余裕で多分あのまあまあ、 あの衛生的に気になる人は交換していいけど、その、うんうんうん、破れもせえへんし別に、
あ破れるよね洗顔ネットってね、破れるやつ多いよね、分かる、まあ、100均のやつとかね、
やばなだけかもしれんけど、
まあまあまあまあ
けどそう破れへんし、
うん、
でも気になったら90円やからペッて変えたら
いいし、あ90円100均より安いんやそれ、
そういいな、だから気になったら90円からなんかちょっと1ヶ月に1回変えようかなって人やったら変えればいいのに、
うんうんうん、
それだけであんなに泡が立つんですかってぐらいの泡が立つので、やっぱ、ね、特に女の子化粧を落とすときに、
うん、
ゴシゴシ洗うとかね良くないから、ほんまにめちゃくちゃ泡ができるんよ、ちょっとの石鹸でいっぱい石鹸をめっちゃ擦らなあかんとかじゃない、
それいいね、
そうだからほんまに一回使ったらもう一生これしか使わない、
なんか洗顔ネットね初めて使った時の感動って未だに覚えてるしね、
あなるほど、
使ったことない人は
ぜひ使ってもらいたい、使ったことがそうね、うんうんうん、なかったら一回ちょっと導入してほしい、
なるほど
90円し、
ぜひぜひあの紹介した商品全部あの概要欄に貼ってて、僕らにあのお金入ってくることはないので、
ないですね、
ぜひ
ステマじゃないから、
ちなみにね一個だけね、
はい、
これ絶対誰も買わへんやんってずっと思ってるものが一つだけあって、
はい、
あのちょっとね皆さんもね考えてみてほしいです、無印 で、
無印でそう
絶対誰も買わへんやんっていう商品
がこんなんいるみたいな、
あの一個あって、もうこれほんまにめっちゃ好きで買ってる人いたら申し訳ないんですけれどあの無印の店内でかかってるいろんな北欧の国の音楽あるじゃないですか、
はい、
あれを集めてる CD があるんですよ、しかもちょっとやそっとの量じゃなくて、あの多分10枚とか20枚ぐらい出てるんですよ、ね、スコットランドとか北欧スウェーデンみたいな感じで、
意味が分からん、
あのね何曲か入っててそれぞれ990円で売ってて、なんか段ボールみたいなあのそういう気なりのあのパッケージで、
ね、
そうそうそう売ってるんですけれど、いまだにね買ってる人を見たことない、
ないよ
友達でね無印働いてる人がいたから、ぜひこれ買ってる人がいたら教えてほしいなって思うんやけれど、誰が買うのこれって思ってほんまに、
いややっぱり無印好きすぎて、
うん、
自分の部屋を全て無印ってい
う
の
は買う、いやだからそうなんやろね、
なんかキッチン用に何もかもんの人は最終手段ここに出るかもしれ
ん、あとね今日日これねサブスクで聞けんのよ
なんでサブスクで配信まで
配信してて
そうみたいな、
まあでも配信しててなおかつ売ってんのおもろいなっていう、
おもろい
ね、誰かなんか買ったことある人いたら教えてください、
とか見かけたとかあれば今のところ手に持ってるの見かけたことのナンバーワンですね、
皆さんもハッシュタグでこれおすすめですっていう商品とか誰が買うねんっていう商品あったら教えてください、
ただいま、
今日なんか疲れてるね、
思った甘いもん買ってきてこれご飯後に食べよう、
ちょ普通に最高、やばいちょっと待ってやばい最高、あのなんで脱ぎっぱなしの状態で入れんの、汚れが表面にあるんやったらそれをちゃんとこう裏返して表側にして洗わない、汚れ取れへんけど何のために洗濯マシンと思ってんやろって
そこの話なんて言ったらいいやろ、ここ腰
わかる、腰のねあのクッてなってラジオ難しい友達がね、
うん、
仲のいい女友達が、
ほう
ずっとその子のことを上の名前で呼んでて、
呼びしてみたいな、
そうそうそうそう、うん、その子結婚しはって、
はいはいはい、
で名字変えはって、
はいはいはい、
で名字変わった後にね、
うん、
今の名字で呼んでほしいって言わはるから、
うん、
そういう風に頑張って間違えることもあんねんけれど、
うん、
呼んでんねんけれど、また別の友達がね、
うん、
そう結婚しはって、
うん、
その友達はなんかなんて読んだらいいって聞いたら、
はいはいはい、
あ、まあ確かに私の名字は変わったけれど大輔くんとの間柄では私は前の名字の存在やから前の名字で呼んでほしいって言ってくれはって、うん、改正した、まあこれって別に女の子だけじゃなくて男の子
も改正
することあると思うんやけれど、 難しいよねって、まあ、あのこれもだいたいこの話になると結論としてはその人との関係性で調整しましょうって
呼ばれたり、ね、
呼び方であの呼んであげましょうというふうなお話になると思うんですけれど、これむずない
私難しいって捉えたことない
の。あ、本当？なんかそれこそ最初にパッとあのもう結婚しました、あ、じゃあなんて呼べばいいっていうコミュニケーション挟めば済む話やなとは思ってそういう風にしてたんやけれど、どうしても前の名字がポロッと出てきたりすることもあれば、なんか結婚したからってことで今のその変わった名字とかで読んでもなんかいや前の名字で読んでほしいっていう
人も
いるやろ、いるやろうし、みんなどうしてんねやろって思って名字で読んでる時って、
私ね、うん、そもそも名字呼びので今姓が変わったなんか友達っていうのがおらんかもしれない。
ああ、なるほどね。
あるのは
なんかね結構多いから
あーでもそうよね、そうそうそう、やっぱまだな、女の子の方がカエルの方が多いと思うからそうやけど、でも何が一つ気になるっていうか普通に疑問なんが、うん、なんでその子は新しい名前で呼んでほしいっていうタイプなんかなっていう。
あ、まあそれはでも今の名字がそれで今の名字が気に入ってるからなんちゃうかな。
でも別に今まで二十何年間生きた苗字やし別に捨てるわけでもないからと思うねんけどな、
まあでもこういう呼ばれ方がいいからっていうのはあるんやろ
う
ね。そのなんでいいかどうかは多分人それぞれなんやろうけど、うん、そうあんまないか。じゃあ優香さん
はそう、多分私今のところ誰もおらんのじゃない。そもそもやっぱ苗字で呼ぶ相手って男の子が多くて、
あーそうかも。
で確かに私はやっぱその男友達で、まあ、結婚してる人いたとしてもそのままやその人やしってなった時におらんの。
確かに、もう女友達多いし上の名前で呼び捨ての子が多いから、
それなんやろうな、ね、まあ、確かにどうなんやろう。
ゆうかさんだったらどう？例えばじゃあゆうかさんが結婚しました、うん、ゆうかさんのことをって呼んでる仲のいい、うん、まあ、同い年ぐらいの男友達がいたとして、
う
ん、私な結婚して苗字から別の苗字になってんってなった時に、あ、ほな俺どうやって呼んだらいいって聞かれた。
私はもう以前の苗字で呼んでほしいタイプやな。やっぱだってその人との関係で違和感じゃない？
そうなんよね。俺の中ではずっと〇〇さんっていうイメージやもんね。そうそうそうそう。あと先輩とかもそうじゃない？苗字に〇〇先輩とか〇〇さんで呼ぶことも多いし、
なんか別人やん、そんな、うん、聞いたことのない苗字がいきなり来るってってなった時に何か違和感があって。
違和感あるよね。
多分そのね、結婚したタイプの性の変わり方やったら向こうはやっぱあの結婚って多分したくてしてるやんか、うんうん、でだから嬉しい気持ちの方がでかいと思うねんけど、苗字が変わってもその子は嬉しいんやと思うねん。あ、この人と結婚して私はこの苗字になったんだっていう思いで呼んでほしいってあるけど、多分呼ぶ側はそうじゃない気がするな。
あ、
だからそう
って、まあ、でも俺も別にその人が結婚したのは嬉しいし、あの名字を変えたことで一緒になれたっていう喜びがあるのもすごい理解できるんやけれど、
あの、誰やって一緒になるだけで
ふとした時にね、あの間違えて前の名前で呼んじゃうことってあって、で、あ、やっちゃったってなるのよね。
まあ気にしすぎんでもって感じ、まあ、でもめっちゃ相手が気にしてるんやったらちょっとね気を使うぐらいなんかなって思うけど、その感じ
みんなはやから実際で、まあ見てる感じやとその大体みんな旧姓で呼んでほしい、大体みんな新しい姓で呼んでほしいみたいなのってなくて、本当に人によってバラバラやなって思って、おもろいなって思って、なんか法則性とかこういうこっちが多数派みたいなのがないなって思って。
あれじゃない、人によって多分だから自分の苗字へのアイデンティティみたいなものが多分で全然ちゃうやん、
うん、
当たり前にだから結婚したら絶対相手の苗字になるんだって思ってるタイプの子と、なんならもうこの私はこのフルネームで私やから、それで生きてきてるからなんなら変えたくないみたいな人が、
絶対いるし、
違いが多分大きすぎるんやろうなって思う。
これはやからさ、冒頭に言ったけどその人とのコミュニケーションがどっちがいいかっていうのを聞くしかないんやろうなって思ったけど、でもさ、もっと言うとさ、その外国の人と結婚して苗字が変わる人とかもいるやん、
まあそうやね、
だいぶ変わる
やん。もうなんか呼び慣れなさすぎ
て、そうだからゆうかさんが何やろ、こう新しい苗字、
うん、
新しく結婚、あの新しい人と付き合って結婚した人が、
うん、
メイソンさんやとして、
うん、なんか嫌やけど OK
メイソン優香になったとして、俺がずっと、 また例えばゆかさんの名字が上田さんで、うん、上田さん上田さんって呼んでたのがメイソンさんになったとして、メイソンさんとは呼べへんなと思って
メイソンさんね、ハテナがつくよね。
だからある種それが上田から上岡とかやったら、
うん、
もしかしたら上岡ってあの簡単に移行 しやすいんかもなってちょっと思ったりして、なんかだから名字のなんか神話性、新しい名字の神話性の話なんかなと思ったりした。
確かに確かに。
あとまああの海外の人ってなるとアイデンティティの部分でかなり変わる部分が大きくなるし、なんかどんぐらい自分のアイデンティティが変わるかでその呼ばれ方、
うーん、
こういうのがいいっていうの違いがあるんやろうなってすごい
絶対ある
思ったな。
難しいね。
難しいよ、
ね、意外と今後確かに私も増えるかもしれん、女の子もしかして。
そうそうそうそう、
まあでもまあ大体下の名前で呼んでるからな、
ね、いやだから下の名前で呼んどいた、うん、だからその下の名前で呼んでよっていう風に言ってくれる子も
い
て、なんかそれは多分お互い一番なんか移行しやすいかもなって、新しい名字で呼ぶよりはって思ったけど、
うん、
まあでも本人がやっぱどう呼ばれたいかっていうのが一番大事やなって思ったけど、実際みんなはどうなんやろうなって。
不思議よね、
これ。どうやろう、例えば日本でじゃあ同性婚ができますってなって、うん、まあ、相手の席に入った
ときに、としてね、うん、
うちの人がって言うんだけれど、うん、大輔
って言われた
ら、大輔、大輔、え、でもなんか、あ、今の名字よりスマートかも。
やっぱ、いや、自分がやっぱあれやって生きてきた、なんかこう一生使ってきた名字やからやって、
うんうんうん、あとね、あれやわ、僕あんま今の名字そんな好きじゃないのと、
あ
と名字よりミドルネームで呼んでくる人の方が多いから、あ、
ちょっと特殊すぎるわ
そうそうそう、地元の友達は名字で呼ぶこと多いんやけど、高校以降の友達はあのミドルネームやし、大学4回生以降の友達は下の名前で呼ぶことが、こちらコミュニティの友達とかも多いから、多分あんま違和感ないかも。愛着の問題やね。
愛着やね。
愛着やわ。でね、思ったのが、うちのおかんがね、
うん、
あのフィリピンの人で、
はいはいはいはい、
そのうちのそのフィリピンの一族の風習なんか国の風習なんか分かんないんですけれど、うん、結婚して改姓した場合、その改姓する前の名字をミドルネームにするっていう風習があって、
はいはいはいはい、
そう、例えばやから優香さんが仮に上田優香やったとして、
うん、
新しく結婚した人が佐藤やったら、
うん、
佐藤優香の間に
佐藤上田優香、
そうそうそう、っていうのが入るみたいなシステムで、なおかつもしその間に子供が生まれたら、その子供にもミドルネームをついで、なんだろう、優介って子供が生まれたとしたら、うん、佐藤上田雄介みたいな名前になるっていうシステムがあるんやけど、これやとどっちも自分の名前やからどっちも違和感なくていいよねって思う。
まだ日本もミドルネーム作ってさ、
ね、
その旧姓そこにぶち込んだ
よね。そうそうそうそうそう、そうなんよね。
いやとかでもそれがさ、あのミドルに来るのかどっちに来るのかとか言って、
それはやから、そうなんよね、結局どっちの席かの話になるしね。どうなんやろう、ミドルネームじゃなくてファミリーネームこっちがいいってなるんかな、そういう時も。
なるんじゃない、人によっちゃ
なるか、まあ、人によってはなるか、なるね、
確かに。私結構フルネームに愛着あるわ。
うんうんうん、じゃあそのミドルネーム、
うん、
姓も OK にするし、
うん、
全然あっちの姓こっちの姓だけ名乗るのでも OK ですよってなって、
うん、
佐藤さんと結婚したら、うん、どうしたい、優香さんは。
自分のフルネームで名乗る。
あ、じゃあ上田優香のままがいい。なるほどね、いるよねそういう人。俺は全然愛着ないし悪くないなって思ったから、全然今の人の名字、もし結婚するってなって改姓しなさいってなったら、俺が全然改姓してもいいかもだし、それでミドルネームで今の名字旧姓を入れていいんだったら、うん、多分入れるかも。
なるほどな、
うん、
なるほどな
そうしちゃうな、面白い。なんか選べたらいいよね。
選べたらいいな、
ね、結局固い話になるけど、あんまちゃんと聞かんといてほしいけれど、その選択的夫婦別姓とかってあるけれど、ミドルネーム制もね組み込んだらいいと思うんですよ
まずそこがそもそもあれやから
ね。でも選択できたらいいよね。
いいね、やっぱり、うん、そこにめちゃくちゃやっぱ持ってる人、うんうん、私はこれで何年間生きてきたんだからって人もいると思うしね、少
なからず。新しい性がいいって言うんだったら絶対それでいいし、
うんうんうんうん、どっちでもいいよねってなればいいよね、うん、いい最終はやっぱ。
だからこれってこういう話した時に、例えば優香さんはずっと使ってた性がいいって意見を持ってた時、うん、 それに対してじゃあ新しい姓を新しくした人って遅れてるんですかみたいな意見を優香さんにぶつけてくる人っていると思うんですけど、そうじゃなくてみんながみんな好きに選べたらいいよね。
そうだから別にその今も昔の習わしで私はその変わるのが当たり前と思ってるから、うん、それもいいし、
やし変わることで一緒になった時間味わいたいから全然それがいいじゃんって思う。
なんであれをお互いに否定しようやん、
ねね、分断したがるよ ね、 あれね
自分らから、
うん、やしやっぱそういうのを肯定するためにもやっぱり関係性としてどう呼ばれたいかっていうのを聞いて、
うん、
その呼び方をするのがいいんだろうなって思ったし、それはそれで努力してるして新しい呼び方になれようとしてるから、間違えてもなんかみんながおおらかに、
うんうんうん、
あ間違えたね今みたいになればいいな、
前のやつ出ちゃったみたいなぐらいの、みたいなぐらいでいい
ね、ね、なったらいいな、素敵やなそれ、うん。
皆様からのお便り、感想をお待ちしております。
メールアドレスは無目的 .cast@gmail.com mumoketeki.cast@gmail.com。 ツイッターでのご感想はハッシュタグカタカナで無目キャスをつけてつぶやいていただけると幸いです。
また Apple Podcast や Spotify での番組フォローやレビューなどもぜひぜひお願いいたします。
これ聞いてる皆さんまたどうだったかお聞きしたいんですけれど、
はい、
対面のね収録でしかもちゃんとこれ出したのが、うん、2019年の12月とか、
はい、
うちで縁切神社行って、うん、外で撮って、うん、そう
お参り行った後
にうちで撮った以来なんですよ、うん、その後に去年の夏とか対面で鴨川で撮ったんですけど、
うん、
おじゃんになってて、そうどうだったかっていうのを聞いてみたいなって思って久々のえどうでした、なんかやっぱり対面の方が言葉がぶつかってお互いあってなったり間が生まれたりってのがすごい少ないなって思った。
あと普通に相手のジェスチャー見えるのはな、ね、ちょっとなんかお互いもこうこうこうしてこうやって
伝わらへんけれど
そうっていうのがあるから
盛り上がるよね、うん、楽しかったけどね、なんか最初の方は別々で音源取って別々で編集するのを切る箇所が多いから面倒くさいなって思ってて、うん、例えば、うん、音重なる時とかって一つの音源で撮ってたら重なってる部分お互い全部切って
同じ分だけ
そう、ね、ってならなあかんかったのが、うん、別々で撮ったら重なってる側で残したい方は切らずにそのまま残して重なってる側の音源で切り取るみたいな編集の仕方ができるようになってすごい楽やなって思って、だからまた久々に一本の音源を編集しなあかんからあーってなりながらまたやるんやろうなって思うんやけど、聞いてる側なんか変化あったらまた教えてほしいって思った。確かに、ね、話しやすいのはやむな、
それは間違いないよ、ね、当たり前やけどな、
まあもないし、
ね、
それめっちゃちょっと
電話は、
うん、
まあ今っていうかお互いに待つ瞬間下手しあるからな、
なんかでもちょっと照れくさかった、
何やねん